こんにちは、フェルモンド斉藤です。
テノール斉藤です。
超リアルな行動心理学、はい、第23回お届けします。
はい。
今日のテーマは、はい、遅延ゼロのコミュニケーション術と。
遅延
ゼロ、
おお、はい、
レイテンシーゼロですですね。
この、はい、遅れですよね。
遅れ、
はい。
まあ、何の話かと言いますと、
はい、
このポッドキャストの収録方法について、
はい、うん、今まさに、はい、
オンラインでやってるんですよね。
はい、
はい、距離にして200キロもっとか、
もっとですね。
もっとですよね。
はい、300キロぐらいは
離れてますよ、ね。そこで、まあ、収録してるんですけれども、
はい、
まあ皆さんがよく使ってると思われる Zoom、
はい、
とか Skype とかありますけど、はい、あれってね、使ってる人は気づいてると思いますが、結構遅延がある、
はい、うん、
通信環境が悪い時なんかは、
はい、
なんか何秒とか時々ね、
ありますね。
あるんで、全くこうコミュニケーションが成立しない時ありますよね。
は
い、
あります、あります、ね、はい。
調子が良くても、
はい、
ズームとかって、確か2、300ミリセカンド、0.2、3秒とか、必ず遅延が起きてしまうので。
調子良くても
良くても。
うん、
まあ、ね、常に改善をされてるので、
はい、
まあ、正確に測ると、ちょっと変わってるかもしれないですけど、
はい、
でそれがですね、今私たちがやっている通信っていうのは、
はい、
20ミリセカンドぐらいですね。0.02 秒、
はい、
ということなんで、ほとんど今やり取りしてて、
はい、
遅延感じないですよ
ね。全く、ね、目の前にいるのと一緒です ね、はい、
これだから秒数にしたら、
はい、
0.02秒で、まあ、Zoom とか使えば 0.2 秒とかになってしまう、はい、まあ、10倍ぐらい差はあるんですね。で、まあ、ズームやってる人で、ね、
はい、
皆さん感じるのは、
はい、
やっぱりこのわずかな遅延、
うん、
言っても 0.2 秒とかなわけですよ、
はい、
でもそのわずかな遅延で、
はい、
こうリアルに話してるのと全く違うってみんな言いますよね、
はい、ね、
ね、
すごくやりづらいと、
やりづらい、
はい、
あれはこう相手が話し終わるのを待って、
うん、
で話す、
はい、
でそこにもちょっと遅延があって、
はい、
でそれにまた相手が反応するみたいな、
はい、
この なんとも言えないこう、
ね、
かぶる感じがないんですよね。
はいはい、うん、ありますね。
ね、今私たち全く、
はい、
かぶりますもんね。
ね、そうそうそうそう、
うん、
だから以前に、
はい、
Zoom を使って、
うん、
なんかその遅延がすごく長い状態です、ね、
はい、
これで音色塾で、
うん、
合奏、
はいはいはいはい、やりました
ね、
はい、
めちゃめちゃになりましたよね。
それ全く無理でした。
はい、ね、これはもう相手の音を聞いて、うん、で自分が音を出して、
うん、
でそしたらその音が遅れて相手に聞こえて、
はい、
でそれを聞いて遅らせた相手の音がまた遅れてもうどんどん
こ
うずれていく、
ね、うん、
はい、
ね、だからちょっとの差なんですけど、はい、まあ、もちろん楽器の演奏なんてできないですし、
はい、
通常のこう会話でもこのわずかなとこに私たちで結構いろんなものを読み取ってるし
ですよ ね、
ねっていうことは分かりますよね、
はい、
うん、
だから今本当に全くストレスなく、
うん、隣にいるかのようにオンライン会議ができてる。
そうそう、はい、
まあ、これあれか、どういうふうにやってるかって言わないと。
あ、そうですね、はい、ちょっと
話ですよね。
それね、私は手に余るのでフェルモンドさん説明をね、はい、
でもテノラさんやってるわけですから、
まあ、そうですね、フェルモンドさんに教わりながら
そう、
はい、聞いてこう
この
機械を、
ね、そうですね、オーディオインターフェースっていうものが、まあ、必要になりまして、
はい、
まあ、マイク音声を入力する部分ですね、
はい、
でちょっと専門的になりますけど、はい、アジオドライバーっていうものが使えるオーディオインターフェースっていうのを介して、うん、まあ、音声を入力すると、
うん、
で使ってるソフトはヤマハの、今はシンクルームっていう名前で無料で使えるんですけど、
はい、
まあ、これはそもそも 楽器のセッションをやるためのソフトなんですよね、うん
はい、
でなぜか無料で使えると。
ヤマハすごいですね。
すごいです。でそのもともと音楽の作曲とか使うための、
はい、
こうドライバーっていうソフト、ドライバーソフトで、
はい、
アジオドライバーっていうのがあって、
はい、
それとこう遅延が非常に少ないこ
う
企画なんですよね。
はい、
うん、なんで、まあ、何でもいいわけじゃないんですけど、まあ、それなりのオーディオインターフェース、まあ、1万円ぐらいですかね、
はい、
以上になってくれば大抵ついてるので、それを返すと、
はい、
そういう超高速で遅延のないやり取りが行えて、
はい、
それを利用できるソフトがヤマハのシンクルームということなんですよね、
はい、
なのでオーディオインターフェースがあってズーム使ってもズームが遅いんでダメってことになります。
うん、ね、だからズームはもう使えないわけですもんね。
そうです、
はい、
今のところは、
ね、
はい、なので、まあ、その楽器のセッションを見越して作られたシンクルーム使って、
はい、
でそこに合わせた規格の、まあ、オーディオインターフェースを導入さえすれば、
はい、
なのでそんなにびっくりするような話じゃないんですよ。
ですね。今のだったら、ね、うん、1万円ぐらいと、
はい、
マイク、
接続するマイクかな、
はい
はい、をつなげば、
はい、パソコンにつないで、そうそう
そう、あと気をつけなきゃいけないのは、
はい、
聞く方が、
はい、
何も考えずに Bluetooth とかで聞いてしまうと、
あ、無線の、
そうそうそう、
はい、
Bluetooth に遅延があるので、
あ、
はい、なので自分のパソコンと、
はい、
自分の例えば Bluetooth のイヤホンやった場合、パソコンとイヤホンに遅延が出るので、
はいはい、
そこは有線でつながないとダメなんですけどね。
あ、じゃあ今、うん、私そのオーディオインターフェースの機械にこのヘッドホン、
はい、うん、
これを、
ね、
指してますけど、
うん、
この方式にしないと難しいよっていう、
は
い、
あの全てが無駄になるっていう、
うん、な
ることなんで、
じゃあもう、はい、全部線でつながってる状態に、
そうそうそうそう、で早い遅延のない規格でつながって、
はい、
そのソフトウェアも対応して
る、
まあ、シンクルームは無料なので、
ね、
別にやろうと思えば、
はい、
別に全然普通にできます。
はい、
はい、でやって、まあ、テノールさんが、はい、Wi-Fi だったんですよね。
そうそうそう。ね。
こないだも。
はい、
はい、
で。ちょっと通信環境がいまいちと。
し、できれば有線にしましょうみたいな話していたら、
はい、
なんと、
はい、
工事したっていう。
そうそうそう。もうね、しょうがない。できるだけ良くしたいと思って。
ね、
はい。
なので、今、有線のケーブルをノートパソコンに
挿、はい、
してると。
はい。
そしたら、かなり安定してますよね。
今日は最高です ね、
ね、なんで20ミリセカンドぐらいでずっと安定してるので、
はいはい、
離れてるのに普通に目の前で話してるのと何ら変わらないという、
ね、同じ部屋に、
うん、
だってもうその場にいても、
うん、
ちょっとこう、ね、同じ部屋でも離れていれば、はいはい、ね、音声だからこう、
そうそうそう、
多少の時間差はもともとありますからね。
そうなんですよ。ちょっと何メーターから離れてれば、
はい、
何ミリセカンドとか普通にあるんで、本当に隣にいるような感じに近いですね。
ね、もう実質的に今遅延ゼロと。
遅延ゼロ。
あ、
なのでオンラインオンラインって、まあ、今後もオンラインのがね、いろいろ加速するっていうか、これが当たり前になるんだと思いますけど、
はい、
やっぱりなんか、いやでもオンラインはちょっとっていう感覚もあるじゃないですか。
はい、
うん、まあでもこれ距離が離れてると物理的に移動するのが困難っていうこともあるので、
はい、
その場合はね、ちょっとこのぐらい頑張って通信するとい
いですね。
非常にストレスがなくなるし、
はい、ですよね。この今の遅延がもうほとんどない、
うん、はい、
この前が分かってたので、
う
ん、ね、
そうですね、
自分で分かるので、
うん、
あ、こんなに気持ちいいものか。
そうなんですよ、
うん、
これが当たり前なん、リアルでは当たり前なんですけど、
はい、
ね、こんなに気持ちいいものかって思いますよ。
ですよ ね、
ね、
いや、これ改めて、
はい、
この環境になって、
うん、
感じるのは、
はい、
さっきフェロノートさん、ね、かぶることさえある、
うん、
こう喋ってながらお互いと、
そうですね、はい、
それが可能になったんですよね。
そうなんですよ。
で、そうなって感じるのは、
はい、
自分が喋っている最中の 相手の反応、
はい、
この遅延が長かった頃って、
うん、
あもうこれどうせ遅れてるから、
はい、
相手が完全にセリフ終わってから
終わるまで待ってるみたいなとかありますよね、はいはいはいはい、
で、うん、自分の番だと言って喋り始めて、う
ん、その時に自分の番じゃなかったりしてまたかぶ、はい、どうぞあ どうぞみたいな、はい、ダチョウ倶楽部みたいになっちゃうね。
そのかぶりと、ねはい、さっき言ったかぶりって全然意味違います、ね、
あそうそうそうそう、うん、
このなんて言うんでしょうねこう間違ったかぶりというか、
うん、
それになるともうあすいませんあどうぞいえいえみたいな状態になってしまう。
そうですね、う
ん、でそれを避けるためにもう完全に誰の番、はい、誰の番と分けてこう喋るようになると、
うん、
そうすると本当不自然な会話にな
るんですよね。
なってたんですよね。
ちょっと待って終わってからあ明らかに自分の番だな、
はい、
もしくは相手も相手の番に明確に渡すみたいな話し方になるじゃない
ですか、はいはい、ですよね、
うん、だから会話っていうよりも、
はい、
なんかディベート順番にやってるみたいな、
はい、なんか昔の、うん、なんていうんですかね、
うん、
のアマチュア無線みたいな、
うんうん、
で何々どうぞみたいな、
はい、
自分の番あなたの番みたいに
して、うん、
でそれがない今、
はい、
喋っている最中に、
はい、
リアルタイムの反応がこうこっちに届くんですよね、
うんうん、
だこれは本当に大事なんだなと、
あ
というのが分かります、
はい、普段の会話では絶対それがあります
もんね。ですね、うん、喋ってる最中に相手がちょっとニコッとしたり、
はい、
あるいはあそうそれっていうこのジェスチャーをしたり、
はい、
あるいはこうちょっと小声で合図打ったりとか、
うん、
ねみたいなこと言うと、それが絶妙
ちゃんと拾えますもんね。
そうなんですよね、
うん、
でこれを今、
はい、
このオーディオインターフェースなどを使って、うん、この環境にしないとしても、
うん
まあ、今、ね、そうじゃない状態でオンラインでやり取りをしている方がすごく多いと思うんですけど、
は
い、
そうですね、う
ん、だとしてもこの相手の反応がここまで大事だぞと、
うん、
というのはぜひ使っていただきたいなと。
そうですね、相手が話しやすいように、
はい、
まあ、オンラインだからといって割り切って自分の番まで何もしないんじゃなくて、
ね、ただぼーっと待ってるじゃなくて、
うん、
はい、ちゃんとこう相づちを打つ表情、ね、映っているのであれば、
うん、
多少遅れはしても、ね、こう表情を伝える、
そうですね、
はい、うなずくとか、うん、これだけでもだいぶ
変わりますね。
変わるで
しょうね。確かに相槌とかその反応を必死に、
はい、
遅延しながらも、
はい、
してくれてる人がいると話しやすいですよ
ね。話しやすいですよね、
うん、
だからその人に向かって喋るようになりますね。
これあの、
はい、
これ聞いてて、
はい、
あの遅延がないのは分かったけど、
はい、
じゃあ映像どうしてるのって多分今思っている人もいると思うんですよ。
はい、さっきねズームはもう使えないとか言ったから、
そうで、あのシンクルームは音声だけのやり取りなんですけど、はい、これがね、
はい、
不思議なんですよ、
はい、
あのズオン、ですね、映像はズームでやってます、
はい、そうなんですよね、
はい、ということはですよ、
はい、
映像は遅れてるはずなんですよ、
はい、
遅延してるはずなんですよ、
ね、
でもこれ人間の脳の特性で、うん、音声がこういう時って優先されるんですよね、
はい、
だから映像が遅延してる感じしなくないですか。
全くないですね。
でもこれ実際、
はい、
かなり遅れてるんですよ、
ね、この映像の方が、うん、絵の方が遅いんですよね。
そうだ、映像は今まで通りなので、
はい、
反応だって遅れてるはずなんですけど、
はい、
不思議と音声が早いと映像も早くなってる感じしますよね、
はい、ね、そうです、ね、
そうなん、
不思議ですね。
こういうのは音に引っ張られるんでしょうね。
はい、
うん、もう音のスピードになんか映像がまあ、マイナスしてくるっていうのかな、な
んだろう
な、うん、あのちょっとにわかに信じられないような感じですけど、
はい、
瞬間瞬間で巻き戻すっていうのかな、なんかそういう感じすらありますよね、
はい、これ確かに逆を想像したらこうはならないだろうなっていう、
うん、
この映像が速くて、
はい、
でも音声がちょっと遅れて聞こえてるよというのであると、
はい、多分違和感だった
ですよね。あ、遅れてるなっていう、う
ん、遅れてるな、なんか喋ってもその通りに音声来ないなって、
うん、
そうなんです。
ですよね。
それも面白いんです。音声さえある程度早く通信できれば、
はい、
劇的に改善するっていうことなんですよね。
音声コミュニケーションって本当にね、大事ですよね。
大事ですね。
うん、
まあ、こういう反応って得てして、
はい、
あの音の反応の方が、
はい、
あのこう分解能というか解像度が人間あったりするんで、
は
い、
あの前に、うん、あれレッスンの中で話したのか、
はい、
あの動物的な反応は音が先っていう、
うん、そうです ね、
あの映像見た目っていうのは光だから、
うん、
あ光の方が早いというふうに、ね、
うん、
思うんだけれども、実はこう外界の刺激に反応するとき、うん、まずは音に反応している。
そうですよね、はい、目つぶってても危険察知はできるわけですから、
ね、
は
い、ですよね、
うん、
それをその話初めて聞いた時に、うん、でもパッと人が現れた時に、
はい、
まず現れた姿が先に目に入るんじゃないかななんてちらっと思ったけれども、うん、実際の場面では足音が先ですよね、
はい、そうですね、多分そうなると思います、
ね、パッと見た目がそこに現れて、
うん、
その後足音が来るわけじゃないですもんね、うん、
そうなんですよ。こう音って面白くて、
はい、あの
何百分の1秒ずれてても、
はい、
タタンってこう何百分の1秒ずれてても同時になってないって人間わかるんですよ。簡単にわかるんですよ、音って、
はい、
でも例えば映像って、
はい、
あの映画とかってあの1秒間に24コマなんですけど、
24コマ、
はい、1秒間に24コマたったの24コマ流しただけで、
はい、
静止画の連続ってとは思わないですよね。
おこう動いてるように見えますね。
そうなの。そのぐらいこう解像分解能っていうか違うんですよね。
はあ、うん。あの音だと、うん、じゃあ100枚と一緒ですね。100分割されていても分かる。
そうそうそう、余裕で分かります。
お
もうずれてなってるっていうのはもう誰が聞いても分かるんですけど。
はい。
でも24分の1、まあ、あの1秒間24フレームっていうのがまあ映画で、
はい、
通常が30で、スポーツの放送とかになると60になるんですけど、
お
それでも完全にただの動画ですもんね。
は
あ、ね、まあ、もちろん基準が違いますし、同じ土俵で並べられないっていうのもありますけど、まあ、それだけやっぱり聴覚の敏感さっていうのはあるんですよね。こういうとこにまでなんかこう影響がある気はやっててしますね。
しますね。
なのでもうほとんど調整なしで、ね、録音して、
うん、
今ほぼリアルタイムで、
ですよね、
何の調整もずらしもないですもんね。
はい、
うん、ズームでやってる時は本当に大変でした、
うん、ですね、
はい、もうどっちかが喋っても絶対逆方向にずれていくので、
はい、
調整のしようもなかったりもするんですけど、
お
こっちをずらしたらこっちがもっとずれちゃうみたいな、
は
い、
うん、
なったりしたので、
はい、
もうこれはやめられない
ですね。いいですね。
ですよね。
はい、
なので遅延ゼロのコミュニケーション術ということで、
はい、
まあ、今どうやって収録するしてるかをお知らせしましたけど、
ね、はい、まあ、あのはい、これね実際にやりたいっていう方で、
うん、
今ね聞いたけどもちょっとその機械の名前とか、
はい、
おすすめとかもっと知りたいという方は、ね、はい、連絡いただければ。
そうですね、
はい、
これポッドキャストなのでどういう連絡経路がいいのか、
はい、
ちょっと分かんないながらやってるとこもありますけど、
はい、
ネイロ塾というね、
はい、
もっとコミュニケーション術を掘り下げた、
はいはい、
月1回配信してる、有料で配信してるというものがありますので、
はい
はい、ぜひそちらの URL が、貼ってあると思うので、
はいはい、
そこから入ってきていただければ、
はい、
すごい緩い話ですけど、
ですね、はい、まあ後でじゃあ確認をして、
はい、
はい、
言っていただければと
思い
ますので、
はい、
まあ、こんな感じで収録してます、
はい、
ぜひ今後もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。